皆さんこんにちは、プロクライマーの大場美和です。クライミングの情報を中心に発信していくポッドキャスト、美和クライマーズラジオ第19回目の配信です。いや、もう今週末、明日からですね、2月5、6が BJC で、12、13、次の週が LJC、リードジャパンカップですね。なんか BJC は毎年このぐらいですけど、リードジャパンカップっていつも3月ぐらいにあるのに、2週連続で大会があるって大変ですよね。その選手もボルダーもリードもどっちも調整しないといけないから、めちゃめちゃなんか大変そうですね。ぼやいてましたねみんな。まあ、明日からボルダリングジャパンカップですけど、こうスターエントリー選手見てて、ちょっと気になる選手は、男子は、なんか年齢見たら、レイ君、杉本レイ君が30歳で最年長なんですね。いやー、レイ君が最年長なんだって思いました。で、女子も、リサちゃんが最年長。なんかユースの時にね、一緒にユースに出てた人たちがもう BJC で最年長なんだっていうので、めっちゃなんか時代の流れを感じちゃいましたそうで、あと注目選手で言ったら、まあ、心くんとかはもうプロに転向してね、一番注目度の高い選手なんじゃないかなって思います。あと個人的に気になるのは、圭一郎くん、これなら圭一郎くん、とかなんか2日前ぐらいに常世登ったみたいな投稿してて、こんな BJC 直前なのに岩ガンガン登ってるじゃんと思ってまあでもね、結構そういう人も昔からいますよね。なんかユージさんとかもワールドカップの前日に岩行って登ってたみたいなこと言ってたりしたんで、あるんでしょうね。でもめちゃめちゃ調子は良さそうだから、なんか注目しちゃいますね。あと女子で言うと、倉菜々子ちゃん、私愛知県出身で、菜々子ちゃんも愛知県出身で、一緒に国体に出たりとかもしたことある選手なんで、もうずっと注目してます。あと延べななみちゃんが17歳の女の子なんですけど、この双子山で開拓もしてて、粉雪っていうルートをね、開拓してて、私もそれ前に登りました。めっちゃ面白かったです。なんか開拓女子っていうヒデさんに、あの大会の解説で言われてましたけどすごい珍しい開拓女子です。注目ですで、なんかその粉雪っていうルートが、なんか岩質的にすごいね、粉が出てくるんですよ、岩から。チョークじゃなくて、なんか泥でもないんですけど、なんか磨いても磨いても粉が出てくるらしくて、それで粉雪っていう名前にしたんだと思うんですけど、なんかそのルートの整備をしてる時に、ななみちゃんがこう一生懸命掃除して降りてきたら、真っ白い粉をもう全身にかぶって降りてきて、なんかおばあさんみたいな見た目になって降りてきたから、粉ばばって言われてたらしいです面白いですよね。まあ、そのあたりが注目選手ですね、個人的な。で、まあ、BJC、LJC と公式戦が続くので、なんかその大会を見てる時に知っておくと面白い、役に立つかもしれない情報を今日はお話ししようかなと思います。なんかルールとか見てても、そうなんだみたいな、これ知らなかったなみたいなものとかね、多分あると思うんで、ぜひね、楽しみに聞いていただけたらと思います。あと、以前にメールでいただいていた質問を、ちょっと結構間空いちゃったんですけど、紹介させていただきます。ハンドルネームノマドさんからいただいた質問で、ガンバという掛け声、意味はわかるし、タイミングも理解できるのですが、他で聞いたことのない単語です。なので、始まった経緯とか由来とか、誰が言い出したとか教えていただけたらと思います。 っていうメールいただいたんですけど、私もわかんないんですよね。なあ、いつから始まったんですかね、頑張って。もう私がクライミング始めた時にはみんな頑張って普通に使ってたから。でも自然発生的な感じなんですかね。なんか頑張れよりガンバの方がなんか温かみがある感じしますもんね。なんか誰か知ってる方いらっしゃったらぜひ教えていただきたいですね。なんかガンバの由来も結構人によってガンバの言い方って個性出ますよね。なんかあの大ちゃんは絶対ね2回言うんですよ、頑張れ頑張れって絶対2回言うんですよちょっとねガンバの言い方あの気にしてみるとだいぶ個性あって面白いんで一緒に登ってる人のね掛け声の言い方ちょっと気にして聞いてみてください。はい、そんなところでこのポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマ、質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はみわらじお @gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。ということで、じゃあ大会見る上で役に立つかもしれないなんかルールとかそういうの紹介していこうと思います。あのジムスカのスポーツクライミング競技規則っていうのですね、国内の競技公式競技会のルールです。でまずあの予選の順番、競技順なんですけど、どうやって決まってるかっていうと、日本代表、その年の日本代表の中で世界ランキング持ってる人のその順位順にまず順番が決まります。で2グループに分けられるんで、 A と B に分かれたら A に1位、 B に2位、3位でまた A に戻って4位、5位って感じで割り振られていきます、順番が。で日本代表の中でワールドカップ、ワールドランキング持ってない人はその後に無作為に分けられて、で予選会のあの順位の順番でまた割り振られていくっていう感じで競技順が決まってきます。だから最初の予選の競技順は最初の方に結構有力選手が固まってるっていう風になるんで、なんか最初の方はねワールドランキング一番上の人が出てきて1人目ですぐ1課題目登っちゃって、競技時間5分の間に2分ぐらいで登っちゃって、あとの3分誰も何もやってないみたいな時間が結構生まれがちですよね。あの3人ぐらい出てきてもその辺の人みんなもうワールドカップとかで離れしてめっちゃ強い人たちばっかなんで、すぐ登っちゃってシーンってしてるみたいなことがよくありますね。だからその誰も登ってない時間が生まれてても、あの心配しないでください。ちゃんと5分経ったらまた出てくるんで選手が。あとボルダーとリードの時でちょっとルールが違うものがいくつかあって、登ってる時にブラシでホールドのクリーニングするじゃないですか。でリードの場合はあのクリーニングしちゃいけないんですよ。まあ登りながらできないからしないんですけど、自分でしちゃいけなくって、ボルダーの場合は自分でしていいんですよね。で頼むこともできるし自分でもできるけど、自分のブラシではやっちゃいけなくって、あの大会で用意されたブラシでクリーニングするっていう感じです。でリードの場合はあの出場選手が22人を上回るラウンドだから、もうほとんど予選と、まあ、準決ですよね、はあのラウンド中に同じ感覚でクリーニングしないといけないんですよ、大会側が。でそのクリーニングの感覚は20人を超えないことが望ましくて、22人を超えちゃいけない、だからまあ20人ぐらいの感覚でクリーニングが入るんですよね。そう、意外となんか競技中にクリーニングしてるっていうのを知らない人もいるんじゃないかなと思いまして。でもそのチョークもう、まあ、最初の方の順番の人はあんまりついてないことが多くて、でも死闘の時に結構チョークつけたり、もう普通に登ってってついたりするんで、ついてはいるんですけど、やっぱりこう順番が 最後の方の人の方が補聴器どんどん詰まってきたりするんで、でもどうなんですかね、私は結構ぬめり手なんで、むしろみんなチョークいっぱいつけてほしいんですけど、なんか乾燥手の人とかはね、結構順番後の方とかクリーニングの直前とかだと登りにくい人もいるかもしれないですね。そんなにでも気になったことはないですけど、そういうのもあるかもしれないです。あとオブザベーションしてる時に、リードの時は手書きのスケッチとかだったらしていいんですよ。で、アイソに持ち帰って見ながら復習したりとかできるんですけど、ボルダーの時はそういうなんか記録をしちゃいけないんですよね。そこもちょっと違いがあって、で、そのオブザベ中に持っていいホールドもリードとボルダーでは違って、リードの場合は地面から離れずに届く範囲だったら持っていいんですよ。こう持ち感確かめてやっていいんですけど、ボルダーの場合はスタートのホールドしか触っちゃいけないっていう違いもありますね。なんか結構そのオブザベの時に人数がいると、スタートのホールドみんな最初に触りたいけど混んでるからちょっと待っといて空いてから行こうみたいなそういうのもあったりしますね。あと私が規則見た時に、あ、そうなんだって思ったことがあって、ルートのセットをする時に下方向へのジャンプはするルートは作っちゃいけないんですよね。確かにそういう動き出てこないなとは思いました。なんかボルダーだったら出てきてもいい気はするんですけど、そういうダイナミックな動きの一つとして下下方へのジャンプはなしなんですよね。あと一つのボルダーあたりのハンドホールドの数が最大12で、平均が4から8にするっていうルールがあるんですよ。それも出場する選手側は別に知らなくていいけど、あ、そうなんだと思って。で、ハンドホールドっていうのはその足でしか使わないホールドとかを除く、手で保持して登っていくホールドのことを言うんですけど、なんか意外と少ないなっていう印象があります。まあ、最大12も確かにハンドホールドだけで数えたら12超えるルートってなかなか、ボルダーの課題ってなかなかないかな。で、平均が4から8っていうのもなんかパッと見少なって思うんですけど、まあ確かにそんくらいかっていう感じ。こうやってなんか数が決まってるっていうのは驚きですよね。なんで見るときにもちょっとルートのホールドの数数えてみると面白いかもしれないです。で、まあ、長いルートとかだとずっと持久、まあ、ボルダーの中でも持久力が必要なルートになったりとか、あと本当に4つとかだと多分こうバンって飛んで次もゴールぐらいのルートになって、そういうタイプによっても全然ホールドの数も違ってくると思うんで、そういうところもちょっと見ると面白いなって思います。あとですね、ブロッカーホールドっていう単語皆さん知ってますか？ブロッカーホールドっていうのはホールディングするホールドをなんかこう持ちにくくしたりとか、持つ場所限定したりとかするためについてるホールドをブロッカーホールドっていうんですけど、これもなんかここ数年というか、私はクライミング始めたばっかりの頃とかはあんまりなかったんですけど、最近はこう当たり前のように使われてますよね、ブロッカーホールドって流行りというか。で、このブロッカーホールドがスタートについてた時に、まあ、持つホールドにはスタートのマークがついてるじゃないですか。なんでそのスタートのホールドしか持っちゃいけないかと思いきや、ブロッカーホールドは別に持っても大丈夫なんですよ。で、あとクライミング始めたばっかりの人によく聞かれるというかっていうことが、スタートするときに他のホールドを持ってそのスタート位置に行っていいのかみたいなことを聞かれたり、あとなんか無意識でこうやっちゃったりとかするんですけど、まあ、普通に登ってる分にはそんなに気をつけて登る必要ないですけど、一応その公式競技のルールとしてはクライミング面、壁ですね、壁はそのスタート位置に入る前に使っても大丈夫なんで、こうちょっと壁を押して安定させてからスタートポジションになるとか、 は大丈夫なんですけど、スタートのホールド以外のホールドはスタートするために使っちゃダメっていうことになってます。なんでまあ全然ね、大会出るとかじゃなければそんな気をつける必要ないですけど、大会を目指してる子供たちとかはなんか普段からそういうのを気をつけて登ってた方が、いざという時にねやっちゃったりするんで、結構なんか最近は少ないですけど、なんか昔はもうちょっとルールとかも緩かったから、なんかスタートのポジションをねちゃんと両足置きましょうみたいなことってあんまり教えてくれることってなくって、だから適当にね片足スミアでポンってやってスタートするみたいなことありましたよね私が小さい時はやっちゃいがちでしたね。あとなんか結構前のワールドカップで堀くんが決勝で結構みんなが苦労したルートを堀くんが出てきて一撃で登ったことがあったんですよ。でうわーってめっちゃ盛り上がってたのに、スタートポジションがちゃんとできてないみたいな風に後から言われて、えーってなって、でなんかもう一回登らなきゃいけないってなって、でそんなワールドカップに出てきてみんな苦労してるめっちゃむずいルートを何回も登れるわけないじゃないですか。でみんなえーってなってたのに、2回目も堀くん登れて、でまためっちゃ盛り上がって、うわーみたいな、2回も登ったよ強ーみたいな、なったらまたスタートポジションがダメだって言われて、3回かな4回とかかな登ったんですよね、っていうこともありました。そう、スタートポジションなんか一時めちゃくちゃ厳しくなって、本当になんか静止してやらないといけないくなったんですけど、最近は割とまあちゃんとスタートできてれば大丈夫ぐらいの感じになってきてるかなって思います。あと昔は結構いろいろ緩かったっていうののつながりなんですけど、なんか結構クライミングの応援って動き教えたりしちゃダメじゃないですか。だからガンバガンバっていう応援が多いと思うんですけど、なんか昔結構会場ではなんかムーブが、今やってるムーブが違ったりすると、落ち着いてって言って、ちょっとそうじゃないよっていうのをふんわりとね、落ち着いてっていうので伝えるとかでなんかこう正しいムーブが出てきたら、ナイスナイスってめっちゃ言って、それだっていうのを風にねやったりとかっていう声は聞こえてましたねそういうのもありました。あとリードで言うと、なかなかこう出てくる頻度はそんなに高くないんですけど、セーフティーホールドっていうのがあって、あるクリップをこのホールドより超えちゃうと危なかったり、まあ、なんか動き的にもうクリップできない動きになっちゃったり、まあ、壁の形状的に危なかったりするっていうので、このホールドまでにこのクリップしてくださいねって決められてる時があるんですよ。でそこには青い十字のマークでクリップとホールドに印がしてあって、そこまでにクリップしなきゃいけない。でそのホールドをクリップせずに超えちゃうと、もうその時点で競技終了ってなっちゃって、そのセーフティーホールドまでの成績になっちゃうんですよね。だからそれは結構出てきた時は気をつけないといけないルールです。あとリードで選手がコールゾーンから出てきた時に、最後に登る前に壁を見てこうちょっとオブザベっていうかムーブ確認してるのをよく見ると思うんですけど、あれはそのコールゾーンから出てきて40秒間はその最終オブザベーションがの時間が認められてるので、出てきてから40秒の間に改めて壁の前に立ってちょっと動きの確認をして、で壁に取り付く。でクライミングタイムっていうのが、その壁に取り付いて足が床から完全に離れた瞬間からフォールとか、まあ、最初クリップにクリップするとかっていうところまでが自分のクライミングタイムになって、順位を決めるときになんか同着とか出ると、まあ、クライミングタイムで決めるときもあるじゃないですか、高度が同じだった場合に。でそれがクライミングタイムで決めるから、 落ちたところ時までのタイム、だからそのホールドに到達した時のタイムじゃないんですよね。だからなんか3分で40手目のホールドにたどり着いて、そこでなんか1分ぐらいもじもじして動けなくって落ちて、結局クライミングタイムが4分だった人と、3分59秒でそこにたどり着いてすぐ落ちた人だったら、3分59秒でそこにたどり着いて落ちた人の方が順位が上になるっていう時もあるんですよね。そう、そこがなんか、あ、そっか、でも行って行ってそこまでのタイム記録もできないしな、そうなるかっていう感じに思いました。あと私がすごく面白いなって思ってるのが、リードのホールドの番号付けがすごい面白いっていうか難しいなって思うんですけど、そのジムスカのホームページにある IFSC のルールの日本語版の一番最後の方についてる資料なんですけど、リード競技で、コードが番号で記されてるじゃないですか。それの番号をつける時の決め事みたいなことがすごい面白くて、日本では結構セッターが番号を振るんですけど、海外だとジャッジが番号振るらしくって、でその時のルールみたいなことが書いてあるんですね。ですごいこれが複雑というか難しくて、結構ねルートで選手がもう最後一手振り絞って出す時に、その完登するためちゃんと登るための動きじゃなくて、もう本当に最後一手出すだけ出すみたいな感じで、もう動き全然その後につながらなくても、とりあえず次止めるみたいな、とりあえず手出すみたいな風に出して落ちることってよくあるんで、そのセッターが想定してたようなその合理的な動きにならない場合があるんですよ。でそういう時に結構順位つけ方が何がこう公平かっていうのが難しい場合とかがあるんですね。それがないようにホールドの番号をつけるルールをね、いろいろ決めてあるんですよ。で、私がすごい驚いたのは、まず、最初に番号を決めるときに、ルートのラインに沿って低い位置にあるホールドから順番に振っていく。だから、セッターが想定してる手順じゃなくって、ライン上で低い番号からつけていくっていうところが、まず、すごい驚きでしたね。なんか普通に考えたらね、セッターが想定した動きの順番につけていくけど、選手が必ずしもセッターのムーブで登るとは限らないからっていう理由でそうなってるみたいですね。やっぱりこう上に登る競技なんで、より高いところに到達した選手が順位が上に来るっていうことみたいですね。そう、それを見て、あ、そっか、クライミングってそういう競技なんだって、なんか思い直させられたというか、あ、クライミングの本質ってそこなんだって、なんかちょっとハッとしました。私はこれがね、すごいややこしいんですよこれを言葉で言ってうまく伝えられる気がしないそう、なんかデュオホールドっていうものがあって、それがね本当にややこしくて、何回読んでもあれどういうことだっけってなるんですけどでもその資料全体が本当に、そのどんな選手がどんな動きしてどういう結果になってもちゃんとそのルールにのっとって順位がつけれるように、めちゃくちゃね苦心してる感じが伝わってきて、これ読むのすごい面白いんで、ぜひね皆さん読んでほしいなと思います。結構 BJC とかリードジャパンカップとか予選終わった時とか準決終わった時って、結構すぐね選手集まって、この課題がどうだった、これどうやってやった、これめっちゃ難しくないみたいなことを話してますね、競技終わってすぐ、集まりがち今回もあれなんですよね、観客入れるんですもんね、 BJC とかチケット販売されて、だからもし行く人はそういうね、なんか登り終わった後の選手の動きとかもちょっと見てみると面白いかもしれないです。で、予選終わって、宿泊先に戻って、結構人にもよると思うんですけど、だいたい仲いい人同士とかで、夜ご飯食べたり、なんかトランプとかしたり して、まあ、過ごしたり、まあ、一人でなんかこう集中力高めてる人もいると思いますけど、っていう感じですね。あとなんか準決と決勝の間とかは、まあ、時間もそんなにないんで、その間に整体師さんとかに体のコンディション整えてもらったりしてる人も結構いますね。そんなに多くない結構ってわかんことでもないけどっていう人もいますね。あと、まあ、基本選手で固まってますね。やっぱみんな結構仲がいいから集まるし、集まったらクライミングの話するしみたいな感じです。じゃあこのね BGC と LGC っていうのは、あの国内でも本当に一番大事な大会というか、ここで日本代表が決まるので、もう枠持ってる人もいるはいるんですけど、もうここでほとんどの選手が決まってっていうね、その選手の今年1年の運命を分ける大会なので、皆さん注目して見ていただけたらなと思います、はい、ということで今回は知ってると役に立つかもしれない細かいルールなどをお話ししました、次回は BJC の後の配信になるので、そのジャパンカップでの選手の上りだったり感じたことを話せたらなと思います。でその次の回は、またゲストにお越しいただきます。尾上彩ちゃんに来ていただきます。彩ちゃんはもう本当にちっちゃい時から日本のトップとしてずっと上ってて、で今は競技は引退して看護師を目指しているっていう、まあ、すごく国内で特殊な感じの経歴をたどってる人だと思うので、なんかいろいろ聞けたらなと思います。そのあたり、なんかその看護師を目指したきっかけだったりとか、今後どうクライミングと付き合っていくのかとか、そういう話聞けたらいいなと思っています。楽しみに。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はmiwaradio@gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。